ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。先週7月7日から9日までの3日間、北海道洞爺湖サミットが開催されました。首脳宣言では朝鮮半島の非核化の問題に関して6者会合プロセスを引き続き支持するとした中で、北朝鮮に関する未解決の懸案事項の一つとして拉致問題が取り上げられました。サミットの首脳宣言に拉致問題という言葉が明記されたのは初めてのことです。福田総理は最終日の9日議長総括において北朝鮮に対し拉致問題の早期解決を含むその他の安全保障並びに人権及び人道に関する懸念に対処するために速やかに行動するよう強く要請すると述べました。さて、拉致問題の早期解決を訴えることを目的とした国民大集会が6月21日に岩手県盛岡市、7月6日に愛媛県松山市で行われました。これは政府拉致問題対策本部が都道府県や民間団体などと共催して行う拉致問題に関する啓発・広報行事です。およそ1000人が出席した盛岡市の集会、およそ3000人が出席した松山市の集会では、いずれも拉致問題の早期解決に向けて政府と国民が一丸となって努力することを確認しました。それでは今週の主な番組内容をご紹介しましょう。列島だよりでは今週から3週にわたって地球温暖化対策に関する日本の取り組みについて専門家の方からお話を伺います。今週の一曲では拉致被害者の方々の青春時代のヒット曲で山口百恵さんのひと夏の経験をお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。ではまずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月14日6者会合首席代表者会合について伺いました。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。7月10日から12日にかけて北京で、6者会合の主席代表者会合が開催をされました。最後に、報道発表文というものを発表いたしまして、6者会合がどの程度進みつつあるかということも我々に明確に見えるようなものが出てきたわけでありますが、まず現在の6者会合プロセスということを考えてみますと、いわゆる第二段階の措置というものがほぼ基本的には終了をいたしておりますので、それを最終的にどのような形で、終えていくかということに取り組むと同時に、実質的には第三段階、 まあ、これは北朝鮮を非核化に導く上での一応最終段階と位置づけられるものでありますが、まあ、その第三段階ので行わなければならない措置も実は並行して、スタートしているという、まあ、そういう状況であろうかと思います。実際今回7月12日に発表されました、6者会合、主席代表者会合の報道発表文というものを見ますと、まず第一に、検証のメカニズム、あるいは監視のメカニズムというものを立ち上げるということで、6社が合意をいたしました。まあ、検証のメカニズムと言いましても、現時点では、その検証の原則、すなわち、施設への立ち入り、あるいは文書の閲覧、あるいはその専門技術者に対する、事情聴取といったようなものを検証の中には盛り込むという、まあ、その原則は決まりましたが、まだその手順をどうするかという話までは今回、言っておりませんので、それは今後の課題ということになりましたけれども、一応検証のメカニズムを立ち上げるということが明確になりましたし、またさらに第二段階の措置でまだ終わっていない北朝鮮の核施設の無能力化、および残りの5社による北朝鮮に対するエネルギー経済支援の実施と、これも10月末を目処に完了するということが今回の6者会合では合意がされました。一つまた歩みを進めたということになろうかと思いますが、しかしもちろん課題が残っているわけでありまして、まず第一にはその検証のメカニズムの中で重要になります検証をどういうふうに進めていくかというその手順についてきちっと合意をしなければ実際の検証のプロセスには入らないということになりますので、それを急がなければならないということになろうかと思います。今回も主席代表者会合のみならず作業部会の中でそういう専門家による議論が進められましたが、最終的な合意には至りませんでしたので、一旦本国に持ち帰って、特に北朝鮮が内容を検討した上でまた戻ってきて作業部会で合意を見る、検証のメカニズムの中の手順を決めるというような話になっておりますが、それがどのくらい早い時期に実現するかはまだ不透明なところがあろうかと思います。それでも7月末あるいは8月の初旬には、検証のメカニズムをはっきりと確立をいたしまして、実際の検証段階に入るということは十分に想定されるところであろうかと思います。もう一つ重要なことはその北朝鮮に対するエネルギー、あるいは経済支援、10月末まで行うということでありますが、現在、日本の立場は拉致問題の進展というものがないとエネルギー支援には参加できないということでありますが、これは8月末までに中国と韓国の支援というものが完了することになってますので、そのあとどうするかという話になります。ということは逆に言いますと、8月末までの間に拉致問題の進展が作られるかどうか、すなわち北朝鮮が拉致問題について真剣に取り組むかどうかということが極めて重要になってきたと思いますし、その点がさらに注目されることであろうかと思います。
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。先週行われた北海道洞爺湖サミットでは、主要テーマとして地球温暖化問題が取り上げられました。今回のサミットにおいて日本は二酸化炭素などの排出量を減らし、優しい地球環境の実現のために議長国として積極的に働きかけを行いました。そこで今週から3回にわたって、日本が取り組んでいる温暖化対策を含む地球環境問題について、地球環境問題の第一人者である 慶応義塾大学環境情報学部浜中博則教授にお話を伺います。第1回の今週は地球温暖化問題とは何かについてです。浜中先生、地球温暖化はどうして起こるのでしょうか。
まあ、最近いろいろな気象がおかしくなる、気候がおかしくなるといったようなことが目立ってきていますけれども、例えば大雨が降るとか、あるいはその逆に雨が降らない日が何日も続くといったような雨の降り方がおかしくなるということもありますし、それから非常にその勢力の強い台風が襲ってくる、そのことによって被害が起きるということもありますし、それから夏が異常に暑かったりとかですね、そしてその植物や動物、こういった自然界がまあいろいろな異変が見られるようになって、例えば春、桜の開花がすごく早くなってしまって、入学式の頃にはもう桜が散っているということであるとかですね、まあ、秋は逆に紅葉が遅くなるというようなことで、まあ、何か異常なことが起きているということを実感する日が、そういう機会が非常に増えているような気がします。で、こうしたことは世界的にはその地球温暖化問題ということで最近非常に注目を集めていまして、まあ、国連が世界中の国から、まあ、専門家、科学者の推薦を受けて、その科学者たちが集まってですね、20年ほど前から、まあ、いろいろ最新の研究成果をまとめて評価をして、まあ、5、6年に一遍ぐらいレポートを出しているんですが、まあ、去年そのレポートの成果を認めてもらいまして、ノーベル平和賞をこの団体が受賞するということもありました。で、そのレポートによりますと、こうしたその世界中で異常な現象が見られている、そして同時に世界の気温がずっと上昇してきているということは疑いのない事実だというふうに断定をされています。で、その原因は何かということがその問題になりますけれども、この団体はですね、二酸化炭素などの、まあ、地球を温めるガス、まあ、温室効果ガスと呼ばれますけれども、その排出量が増えて、その結果この地球全体の気温が上昇する、温暖化する、まあ、こういうことが、まあ、ほぼ間違いないだろうというふうに、まあ、言っています。このままいくとですね、2100年頃にはあの気温は、まあ、平均で4度 C ぐらい上昇すると、海面は88センチメートルも上昇するというふうに、まあ、言われています。で、本来この二酸化炭素というのは、まあ、もともとこれはあの地球の大気には含まれていまして、こういうものがあるおかげで地球の平均気温はだいたい15度 C ぐらいという人間を含めた生物の生活に快適な状態が保たれているんですね。もし二酸化炭素などが全くないとしますと、地球の表面の平均気温というのはマイナス18度ぐらいということで非常に寒い、そういう状態になるんですけれども、その二酸化炭素などがあるおかげで、快適な環境が あるということなんですね。ただこれが増えすぎますと、その効きすぎるということで、まあ、温室効果ということなんですけど、まるで温室の中に入っているような状態になるんですが、それがその効きすぎるということで暑くなりすぎると、そして気候がおかしくなると、こういう問題なんですね。で、この問題に対してはその国連で条約ができています。で、これが十数年前に発行しまして、でその下で具体的に日本などの先進国 のこの温室効果ガスの排出の削減を実際に目標を決めようということで、ちょうど10年余り前、日本の京都で、大きな会議が開かれまして、そこで京都議定書という新しい約束が合意をされました。で、日本はその目標は1990年に比べて 6% 削減をしなければいけない、まあ、こういう目標ができています。で、それ以来日本は、まあ、政府産業界をはじめとしてその目標達成に向かって、真剣な努力をしてきましたが、まあ、経済の活動とこう両立させる、削減を両立させるというのはなかなか容易なことではなくてですね、現状は残念ながら、まあ、6% 以上増えてしまっているという状況です。で、したがってこれを 6% マイナスというところまで削減するのは大変困難な状況にあるわけなんですが、 6月の9日に福田総理は福田ビジョンと言われる、まあ、新しい構想を発表されました。でこの中ではその日本を含めて世界全体がよりこの二酸化炭素などの排出の少ないそういう社会に向かっていく必要がある、まあ、こういうことでお話をされています。
浜中先生に地球温暖化問題とは何かについてお話を伺いました。来週も引き続き浜中先生に温暖化対策を含む地球環境問題についてお話しいただきます。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週も拉致被害者お一人お一人の事案について説明していきます。今週は2002年に帰国された拉致被害者千村康さん、福江さんご夫妻、蓮池薫さん、幸子さんご夫妻、曽我ひとみさんの事案についてお伝えします。それでは帰国された5人の拉致被害者の事案はどういうものだったのでしょうか。1978年の7月から8月にかけて、千村康さんと婚約者である浜本福江さん、蓮池薫さんと恋人の奥戸由紀子さん、そして曽我ひとみさんはそれぞれのふるさとで北朝鮮によって拉致されました。当時千村康さんと浜本福江さんは23歳、蓮池薫さんは20歳、奥戸由紀子さんは22歳、そして曽我ひとみさんは19歳の若さでした。これら5人の方々の帰国はどのようにして実現したのでしょうか。2002年9月17日の日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は、長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして、千村康さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、及び曽我ひとみさんについて拉致を認め、その生存を確認しました。小泉総理大臣は、金正日国防委員長に対し強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。この日本政府からの要求に応じて、2002年10月15日生存が確認された千村康さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、曽我ひとみさんの帰国が実現し、家族との再会を果たしました。千村康さんと浜本福江さん、蓮池薫さんと奥戸由紀子さんは、帰国後、それぞれ婚姻届を提出され、浜本さんは千村福江さん、奥戸さんは蓮池由紀子さんとなられました。さらに日本政府は、北朝鮮に残っている家族の安全確保と早期帰国を強く求めました。そして2004年5月、千村さんご夫妻の3人のお子さん、蓮池さんご夫妻の2人のお子さんの合わせて5人が日本に帰国しました。曽我ひとみさんの夫と2人のお子さんも、その年の7月18日に来日、帰国が実現しました。帰国された拉致被害者の方々とご家族は、現在どうされているのでしょうか。3組のご家族はそれぞれのふるさとなどで自治体や地元の人々の支援に支えられながら元気で暮らしていらっしゃいます。日本政府は日本に帰国した被害者の方々とご家族が日本社会に溶け込み、自立した生活が送れるようになることを目的とした取り組みを推進しています。2003年1月には、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律が施行され、毎月ごとの給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など、 生活のさまざまな側面から帰国拉致被害者の方々を支援しています。以上、帰国した5人の拉致被害者の方々の事案についてご説明しました。来週は北朝鮮に拉致された可能性を否定できない事案の問題についてご説明します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのご家族からのメッセージです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それでは恵子さんのお母さん有本佳代子さんのメッセージをお聞きください。このメッセージは2007年に収録したものです。
恵子、元気ですか？お母さんです。恵子が北朝鮮にいるということが分かってから、私たちは一生懸命その今運動しております。家族ですけれども、おばちゃんをはじめ家族全員無事です。本当に元気に暮らしております。それで家族もたくさん増えて、恵子の甥とか姪とかが9人できました。それでみんな元気で暮らしておりますけれども、いつも恵子のことは心に留めております。でもきっと恵子のことだから、北朝鮮で自分の生活を築いてきっちりと暮らしていると思います。なんとかして恵子たちが帰れる日を一日でも早くというように、私たちは毎日神様にはお祈りしてます。恵子も子供ができたということは聞いておりますけれども、その子供たちの成長を希望の一つにして頑張ってほしいと思っております。恵子も私たちがきっと恵子のことをみんなが思って暮らしている、その気持ちを胸にしっかりと抱いて、とにかくそこで落ち込まないことですね。毎日を前向きに明るく暮らしてほしい、そういうことが家族全員の願いです。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お母さんの有本佳代子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは拉致被害者の方々の青春時代のヒット曲で、山口百恵さんのひと夏の経験です。山口百恵さんは森まさ子さん、桜田淳子さんとともに花の中3トリオとして人気を集めたアイドルでした。1974年に発表されたひと夏の経験はおよそ45万枚もの売り上げを記録したヒット曲です。それでは山口百恵さんでひと夏の経験をお聞きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山口百恵さんでひと夏の経験をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.net info@go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,775kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 11,690kHz で、夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。また今週より夜10時33分からも周波数 9,585kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。